聖書を読みいたします。聖書はフィリピンの信徒への手紙第2章の4節です。新約聖書の363ページ、フィリピンの信徒への手紙第2章の4節以下をお読みいたします。363ページです。お読みいたします。フィリピンの信徒への手紙2章の4節、めいめい自分のことばかりではなく他人のことにも注意を払いなさい。以上です。ある本で、こういう言葉を読みました。人間の見方ほど当てにならないものはない。多くの人間は自分を中心にしてそこから全ての物事を見るものだ。分かりきったような言葉でもあります。人間の見方は当てにならない。自分がを中心にしてからしか物事を見ることをしない、これは自分では当たり前のようなこととして受け取っている人が多いです。しかしそこで考えなければならないのは、本当に自分の見方は正しいのかどうかという、私の視点は正しいかどうか、それを点検すること、そういうことをですね、私たちはしているだろうかと思うのです。自分が見たことがですね、正しいのではなくして、その見方は本当に正しいのかという、そのことが一つあるならば、私たちはその見方に、神様の見方は一体どうだろう、そういうことへとつながっていくのではないかなと思います。すべては自分の視点でしか見ることができない。神の視点というのがある。そのことをですね、受け止めていくってことをしない。ので私たちは本当に生きづらい人生を送っているのではないかなというふうに思うのです。パウロはまず2章の初めに、へりくだる心を持つことを勧めています。またキリストによる励まし、交わり、そして憐れみの心が与えられているというふうに告げています。そのことはキリストの十字架の出来事を通して確認できる、そのようにパウロは言うのです。キリストの十字架を思いながら自分の人生の生き方を点検するように進めています。これが自分だけの視点ではないというところだというふうに思うのです。私たちキリスト者は、キリストはどうされたか、キリストはどう言っておられるか、キリストならどういうふうに生きられるか、そのことを考える、そのことにですね、心を向ける、それができるものがキリスト者だだとするならば、キリスト者というのは自分だけの視点ではなくして、神の視点、キリストの視点というのを持っている。それが私たちをですね、平安へと導くものだというふうに言われているのです。そう思うと、私たち一人一人は御言葉が今日も与えられている、その視点で自分の人生を考えることができる、この喜びは祝福であるというふうにも思うのです。子ども食堂や、いろいろな認知症カフェとか、いろんなことをしております。最近はその集まってきてくださる方だけではなくして、多いのはボランティアです。コロナ禍の中にあってボランティア活動ができなかった人たちも多くいるのでしょう。また何か人のためにですね、自分の力を捧げたいと思う方もおられるでしょう。またたとえシニアの方であっても、まだできることをですね、したいと思っておられる方、そういう方々がですね、そのボランティアとしての居場所を見つけるためにたくさんやってこられます。とってもですね、嬉しいことであるし、またそういうボランティアに支えられて私たちはこの活動ができていると思います。ただその時に思うのは、この方は何をですね、中心にしてボランティアをされているんだろうかということです。自分だけの視点でボランティアをしようとされているのか、むしろボランティアをですね、受ける側の視点も考えておられるのか、援助を受ける者の視点っていうものがあるかどうか、そんなことをですね、最近は考えさせられます。この前にもですね、こういうことがありました。子ども食堂をしている時にボランティアがやってきて来られた方がですね、なぜサービスしないんだとですね、食事のですね、食器をですね、持って行ったり、 またですね、食べたらそれを下げてあげたり、そして、まあ、いろんなサービスがですね、子ども食堂、この子ども食堂はなってないというふうにお怒りも受けましたですね。で、話したのは子ども食堂というのはですね、サービスをするっていうところではありませんと。みんながですね、やってきて地域の方々で、ワイワイガヤガヤと一緒に食事をする、そういうコミュニケーションをですね、作る場ですと。ですから自分が食べたものは自分で片付ける、また自分で取りに行く、そういう主体性っていうのをですね、私たちは大切にしていると。ですからですね、お残しもしちゃいけないっていうのは自分でちゃんと考えてですね、いろんなことを考えて食べるっていうことが必要だからです。また、ありがとうとかですね、いただきますということを教えるのもそうなんですっていう、まあ、そのことをですね、言っても納得してもらえませんでした。サービスが足りないと人が来ないとか、そのうち人が来なくなるとかですね、それならそれでですね、いいんですですね、まあ、そういうふうに言いました。ただ一言最後にですね、伝えたのは、サービスをしてあげるとかですね、しなければならないっていうのは、あなたは支援を受ける方の上にいつも立っておられるんですかという、まあ、そんなことをですね、最後にお話ししたのです。まあ、そう思うとですね、今日ですね、パウロは他人のことにも注意を払いなさいと言っています。何のためにこれをしているのか、自分のためなのかという、まあ、見本はイエス・キリストというふうにおっしゃっています。いつもイエス様だったらどうされるかを考えてみましょう。自分の視点で、ばかり考えないで、イエス・キリストの十字架の視点、そこから考えること、それがより本質にですね、近づいていくことかもしれません。イエス様だったらですね、どうされるだろう、そのことをですね、いつも私たちは考えながら今日も一日過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいて守ってくださいますので、今日も一日一日を歩めます。どうか自分だけの視点ではなく、キリスト、そしてイエス様の視点によって、私たちが今日も自分を変え見る時としてください。大降節が始まりました。どうかこの大降節に悔い改め心を与えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして全国にあるルーテル教会、またキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。また今日もガザのことを思います。昨日はガザのために祈り、またウクライナのことを覚えて祈りました。この地球上に、このクリスマスの時に本当の平和がやってきますように、そしてそれを私たちが祈り求めていくことができるようにしてください。今日も戦争、紛争の中にいる子どもたち、そして一人一人をどうか主が共にいて帰り見てください。今日もルテル保育所、谷牛乳幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故や災病気、新型コロナから守ってください。クリスマス会が今週来週と行われます。どうか子どもたちの健康で、そしてみんな全員参加で、このクリスマスを祝うことができるように導いてください。今日も私たちに必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今朝の祈りを祈ります。天の父よ、この一夜、あらゆる災いの危険から私たちを守ってくださったことを、愛する御子イエスキリストによって感謝します。この日もまた罪とすべての中から私たちを守り、私たちのすべての行いと生活とが御名にかなうように祈ります。それは私たちの体も魂もすべてをあなたの御手にお任せするからです。どうか霊的が私たちにいかなる力も振ることができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を照らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく、我らの罪をも許したまえ、 我を滅びに愛せず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。祝福いたします。私たちの主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが今日も私たちの上に豊かにありますように。父と子と聖霊の御名によって。
終わりの歌280番です。終わりの歌280番。Thank you.